ども皆さんこんにちは、マイクロソフトの安藤でございます。よろしくお願いいたします。あ、そんな拍手あげられないじゃん、それやめてくださいまだ何もしてませんのですいません恐れ入ります。この時間はですね、 Windows 10と認証の話をしていきたいと思いますけれども、散々ですねキーノート等で、パスポートですとかハローの話見ていただいていると思うんですね。で、あ、なかなかいいなと思っていただいている方多いと思うんですけど、本当にいいのかっていうところをですね、ちょっとこのセッションでは見ていきたいと思います。ちょっとエンジニア目線でですね、疑いを持ってですね見ていこうと思うんですけども、Windows 10とマイクロソフトパスポート、この関係はこの後またお話しますけれども、このパスポートのメリットというのはやっぱりパスワードを使用しないで認証を行うというところをですね。で、パスワードを使わないっていうのはとてもいいようなテクノロジーにはもちろん見えるんですし、見えますし、もちろんいいんですけれども、既存のインフラストラクチャーと整合性はあるのかっていうところを考える必要が当然あるわけですね。で、そうした整合性に何か問題があるんだとすると、その解決方法はあるのか。で、これから Windows サーバー2016が出てきますけれども、それによって解決、どのように解決ができるのかみたいなところをですね、この時間はお話ししていきたいと思います。で、第1問です。もう答えはご存知ですよね。Windows 10は Azure Active Directory に参加できるかできないか、もちろんできます。これを Azure AD Join というふうに呼んでいます。Azure AD Join、 もしくは日本語のドキュメントですと Azure AD 参加と書いてあるところですけども、まあ、いろんなドキュメントで参加ジョイン、ぐちゃぐちゃに使われてますけどね、まあ、こういった言い方をします。で、 Azure AD Join も 今更言うことはないと思いますけれども、 Windows 10を、開いてですね、今まで Active Directory ドメインに参加するという画面から同じように Azure AD に参加するという画面が見えますよということです。まあ、あえてもうデモはやりません。ここはいろんなセッションでも触れられてますんで、ちょっとセッション時間を短縮したいと思いますが、で、Windows 10を Azure AD Join すると何ができるようになるのか。当然、Windows にログオンするときに Azure AD のアカウントを使ってログインすることは当然できるんですけれども、まあ、サインインですね。サインインすることはできるんですけれども、その結果何ができるかといいますと、サインインした後、Azure AD につながっているさまざまなアプリケーション、これに対して完全なシングルサインオンができるということですね。それから、ネイティブアプリケーションはどうか。実はですね、ネイティブアプリケーションにつきましても、シングルサインオンの、仕組みが用意されています。これ、ウェブアカウントマネージャーといいまして、これは開発者が使うプラットフォームなんですね。今、アクティブディレクトリーオーセンチケーションライブラリー、略してアダル、ちょっと書いておきましょうか。汚い字でごめんなさい。アダルっていうライブラリーがあります。汚いですね。ミミズがのたくってますけども。アクティブディレクトリーオーセンチケーションライブラリー。このアダルという、ライブラリーを使うという仕組みも既存で用意されてはおるんですが、 Windows 10専用に Web アカウントマネージャーというものが用意されてまして、こいつを使うと Azure Active Directory から発行されたトークンを使ってネイティブアプリケーションを使用するということができます。その結果、クラウドで使っているトークンと同じものを使いますので、完全なシングルサインオンが行えるということですね。もちろんネイティブアプリケーション間、ネイティブアプリケーションの間でもシングルサインオンが実現できるということになります。で、 Windows に対するログオンについてちょっとおさらいしておきたいと思うんですけれども、 Windows、 昔の Windows ですね、昔の Windows の場合にはどういったログオンができたかといいますと、一番左側になりますが、当然ローカルにログオンすることができました。ログオンすることができましたし、それからアクティブディレクトリードメインに参加するということも当然できたわけですね。で、それを継承しつつ今の OS があるということなんですが、Windows 8でちょっと様子が変わりました。Windows 8、Windows 8.1 ですね。何ができるようになったかといいますと、デバイスのコンシューマー、まあ、そうですね、デバイスのコンシューマライゼーションという言い方も悪いですね。IT のコンシューマライゼーション、コンシューマー、消費者、消費者化ですね。コンシューマライゼーション、消費者化が進むということによって、デバイスを企業用としてもプライベートでも両方でうまく使いたいと、融合させたいというニーズが出てきたので、マイクロソフトアカウントを使って Windows、これですね。Windows 8は PC に OS にログオンすることができるようになったわけですね。今使っていただいている方も多いと思います。当然、プライベートで使うのと会社で使うのと同じアカウントを使いたいので、このマイクロソフトアカウントと Windows、ごめんなさい、アクティブディレクトリードメインのアカウントというのはこのように融合することも可能であるということです。これは Windows 8の場合ですね。じゃあ Windows 10はどうなったかといいますと、もちろんこれ継承されています。マイクロソフトアカウントにログオンすることもできますし、もちろん Azure、ごめんなさい、アクティブディレクトリーに参加することもできますし、 Azure アクティブディレクトリーに参加することもできるようになったと。これが Windows 10の、ごめんなさい、新しいところですね。で、この Windows 10のアカウントについてもうちょっと深掘りしておきましょう失礼しました。 Windows 10、先ほどお話しましたように3つのアカウントが使えます。まあ、もう1個言うとあのローカルですけどね、まあ、ローカルを置いておきまして、Microsoft アカウント、それから Azure Active Directory、そして On-Premise の Active Directory ドメインに参加できると。この赤い線は参加しているということを意味していると思ってください。まあ個人所有のデバイスでしたらおそらくマイクロソフトアカウントに参加するということをすると思うんですが、まあ個人デバイスだろうがやっぱり会社のリソースを使う場合には管理を行いたいというニーズは当然あるわけですね。Windows 10の場合にはデバイスの中にパーソナル領域とコーポレート領域、会社の領域、この2つを持つことができるんですね。それをやるためにいろんなやり方がありますけれども、例えばその一つとしてマイクロソフトインチューンを使用するという方法があります。ですので、Windows 10をパーソナルで使う場合にはこのデバイスを Azure Active Directory を使って Intune に登録するということができるようになっています。こうすると会社のガバナンスをプライベートデバイスに聞かせながら個人の利用も可能になるということですね。それに加えまして、Azure Active Directory ジョインをしたデバイスについてはどうかと言いますと、 Azure Active Directory ドメインに参加したデバイスについてはもちろんMicrosoft アカウントを使用することができるようになっています。この部分ですね、 Microsoft アカウントを使用することができるようになっていますが、できないこともあるんですね。それは何か、 Active Directory ドメインと融合するということが Azure Active Directory に参加するとできません。これまた後ほど話しますね。そして、アクティブディレクトリードメイン、オンプレミスのアクティブディレクトリードメインに参加したデバイスについてはもちろんマイクロソフトアカウントを使いますよということもできるんですけども、これに加えて特徴的な機能があります。それが何かというとこの部分です。 Azure アクティブディレクトリにデバイス登録をするという機能が使えるんですね。これがどんなメリットをもたらすか、また後ほどお話しいたします。ここで覚えていただきたいのは、 Windows 10のデバイスというのはそれぞれどのアイデンティティプロバイダーにも参加することはできるんですけども、複数のアイデンティティプロバイダーを融合するっていうことについては見ていただくような制限がありますよっていうことなんですね。ここでよろしいでしょうか。まあ、資料をまた後ほど公開されますのでゆっくり見ていただければよいと思います。で、Azure Active Directory Join の流れについてはこれ細かいあのフローなので、ここは資料の方でまた見てくださいね。あのいろんなプロトコルを使ってこんな風に流れますよということです。まあ、ここは置いときまして、 Azure Active Directory ドメインに Azure Active Directory に Join すると、 Azure Active Directory に Join すると何が良くなるのかというと、もちろん、クラウドにログオンすることでクラウドのリソースに対してシングルサインオンができますよというのは、まあいいですよね。これはいいでしょう。で、その時に使うことができる認証方式というのは実は1種類に制限されるんです。まあ、制限されるという言い方おかしいですね。1つ増えるんですね。その1つ増えるやり方というのがこのマイクロソフトパスポートです。パスポート、何度も今回の、フェスト2015で触れられている機能だと思いますけれども、このマイクロソフトパスポート、どのような仕組みになっているのかというのをちょっとフローを使ってご理解いただきたいと思います。まずですね、Windows 10のデバイスがありますね。 Windows 10のデバイスを使って Azure AD に参加とやります。参加とやりますね。で、いろんなプロセスをやり取りして参加が完了しますよと。で、参加完了したと思ってください。で、次ですね、そのユーザーが次 Azure AD にログオンしようとしたとき、あることが起きます。何が起きるかというと、パスポートのセットアップが強制されるんですね。あなたは Azure Active Directory に参加したんだから、これ以降ログオンするときにはパスポートを絶対使いなさいと言われます。これは避けることはできません。必ずパスポートが使われます。最初のログオンのときにパスポートの設定というのが強制されます。で、このパスポートの設定というのは具体的に何かと言いますと、一つはですね、ピンの設定です。Azure AD ドメインに参加した後、別のユーザーでも構わないんですよ、その本人でも構わないんですけど、誰かユーザーがその PC にサインインしようとした Azure AD のアカウントを使ってですね、ユーザーアットマークほげほげドットオンマイクロソフトドットコム、まあ何でも構わないんですけど、アカウントを使ってサインインしようとすると、その時にピンの作成をローカルに行いなさいねというアラートといいますか、まあ設定画面が強制的に表示されます。そこでユーザーはこの PC に対してピンを設定します。で、ピンを設定しますと、次回以降そのユーザーが Azure AD にサインインするときにはユーザー ID とパスワードを使うことは 完全にできなくなるっていうのはあれなんですけども、使うことができなくなります。ちょっとここは言っちゃいましょうね。次に Azure Active ピンを1回設定すると Azure Active Directory にログオンするときにはユーザー ID パスワードというのは使わなくなります。次回以降ピンでログオンします。ユーザーは PC に対してピンを入力します。ピンを入力すると、サインイン要求というものが Azure Active Directory に送信されます。 Azure Active Directory にサイン要求が送信されて、あ、このユーザーは確かにログオンしてもサインインしてもいいユーザーだなと Azure AD が判断しますと、あるトークンが送られてきます。こいつです。この青いやつですね。青いこいつ、これ何かと言いますと、プライマリーリフレッシュトークンと言います。プライマリー、見づらくてごめんなさい、プライマリーリフレッシュトークンと言います。このプライマリーリフレッシュトークン、何をするものなのか。あの OAuth2 というプロトコルをご存知の方はなんとなくイメージつくと思うんですね。リフレッシュトークンという考え方がありますよね。プライマリーリフレッシュトークン、これケルベロスの世界でいうとですね、 TGT です。ニアリーイコールだと思ってください。 TGT、 チケットグランティングチケットです。チケットグランティングチケットというのは、例えばファイルサーバーにアクセスするときに事前に認証サーバー、アクティブディレクトリーにファイルサーバーに行きたいんだけど鍵ちょうだいってお願いするんですね。チケットちょうだいってお願いするんですね。そのチケットちょうだいってお願いするときに事前に整理券をもらっておいて、その整理券を渡すんです。そうすると、あなたはこの整理券持ってるんだったらファイルサーバーのアクセス券あげますよっていうやり取りをするんですね。それと同じような機能を持っているのがこのプライマリーリフレッシュトークンというものです。このプライマリーリフレッシュトークンの具体的な使い方を見てみましょう。ごめんなさい、プライマリーリフレッシュトークンを、もらうまでの、ごめんなさい、プライマリーリフレッシュトークンをもらうまでのプロセスをちょっと見てみますね。プライマリーリフレッシュトークンをもらうには、先ほどお話しましたように、この前のページですね、ピンを入力しますよってお話をしました。このピンチャー何者なのかっていうところをお話ししておきます。ピンチャー何かと言いますと、このピンというのは、パスワードと文字列的には同じですけどね、ただ使われ方が全く違います。パスワードというのは認証サーバーに渡すものですよね。パスワードを使ってログオンするということは Azure Active Directory に対してパスワードを渡すということです。 Azure Active Directory にパスワードを渡すということは大前提として Azure Active Directory 上にパスワードが格納されていないといけません。 Azure Active Directory にパスワードが格納されているということは Azure Active Directory を別のユーザーからアタックされる可能性があるということですね。パスワードがある場所がアタックされますから、それが非常に脅威になる可能性がある。そこでこのピンを使うと何ができるのかといいますと、 Azure Active Directory に参加する過程でキーができるんですね。キーペアが作られます。あの PKI の世界の話ですけども、キーペアが作られて秘密キーと、パブリックキー、公開キーですね、秘密キーと公開キーというものができます。秘密キー、秘密のキーです。秘密のキーですよ。秘密のキーはどこに格納されるのか。当然秘密のキーですから家の金庫の中ですね。つまり PC でいうところの TPM だと思ってください。トラステッドプラットフォームモジュール、マザーボードにガンと組み込まれてますよね。あの実装されているものについては TPM、 TPM の中に秘密キーが格納されます。で、秘密キーはしっかり守っておくんですね、誰にも取られないように。ただその秘密キーを使いたいシチュエーション、ログオンの時に秘密キーが使いたいんですね。秘密キーを使いたいんです。なのでその時にユーザーはピンを入力するんです。利用者はピンを入力して TPM から秘密キーを一旦取り出します。秘密キーを取り出して何をするかというと、これから Azure Active Directory にサインインしたいんですよっていう要求を作るんですね。書面書くんです。あなたにサインインしたいんですけどもいいですかって手紙を書いて、それを秘密キーで署名するんです。署名してあげたものを Azure Active Directory に送信してあげます。送信してあげると、先ほどお話ししました、秘密キーと一緒に公開キーも作成されてます。その公開キーってどこにあるかというと Azure AD が持ってます。その Azure AD は署名された、秘密キーで署名されたサインイン要求を受け取って、パブリックキーでチェックするわけですね。本当にこのサイン要求は正しいものなのかどうかチェックして、チェックが完了すれば、秘密キーと公開キーのペアですからね、チェックして、で問題なければサインイン完了と。でサインイン完了がすると、最終的にユーザーには、プライマリーリフレッシュトークンが発行されるということになります。でこのプライマリーリフレッシュトークン受け取ると何ができるかというのはここからですね。プライマリーリフレッシュトークンを受け取ると何ができるかというと、こういうことができます。 プライマリーリフレッシュトークンというのは先ほど話しましたようにケルベロスというところの TGT に相当します。チケットグランティングチケット、どこかにアクセスしたいときに認証サーバーに対してこれ俺持ってるからあそこの鍵貸してっていう、そういうときに使われます。ユーザーは PC の中にプライマリーリフレッシュトークンを格納しておきますね。こんな感じで格納しておきます。このプライマリーリフレッシュトークンは Azure Active Directory に送信されます。例えばユーザーが Office365 にアクセスしたいと考えました。で、URL に、ブラウザの URL に office.portal.com と入力します。そうすると Azure Active Directory からあんたプライマリーリフレッシュトークン持ってるって聞かれるんで、うん、持ってますよということで Azure AD にプライマリーリフレッシュトークン PRT を渡します。PRT を渡しますと Azure Active Directory はこのユーザーに対して、あ、Office365 に対してこの人はアクセス権持ってるなと判断すれば、アクセス権ライセンス持ってるなと判断すれば Office365 用の新しいチケット、これをアクセストークンと言いますね。アクセストークン、 Office365 用のアクセストークンを発行し、こいつを PC のブラウザ、 PC にインストールされているブラウザーが受け取って、ブラウザーが Office365 に渡してあげるんですね。渡してあげて、これで Office365 がそのアクセストークンをチェックします。このアクセストークンは誰が発行したものなのか、どこからアクセスしようとしているのかっていうのをチェックすると、あ、これは Azure Active Directory、 この Office365 は Azure Active Directory を信頼してますから、Office365 は Azure Active Directory から発行されたアクセストークンなんだなってことを認識してログオン OK よというメッセージといいますか、まあ、画面を返してくれるわけですね。これは Office365 だけでなくて他のウェブサービスでも同じです。 Azure Active Directory とつながっているウェブサービスであれば同じようにプライマリーリフレッシュトークンによってアクセストークンが発行され、こいつがサービスに渡されてログオンが完了するということになります。なので一度プライマリーリフレッシュトークンを受け取ってしまえば、ちょっと汚くなっちゃいましたね。一度プライマリーリフレッシュトークンを受け取ってしまえば、こいつを使ってアクセス権があるサービスであればそこ用のチケットを何回でも発行してもらえるんですね。だからシングル採用ができるんですね。ケルベロスと全く同じです。ケルベロスと全く同じ。当然プライマリーリフレッシュトークンというのは有効期限がありますので、定期的にそれは更新されます。更新されます。これがプライマリーリフレッシュトークンの用途です。で、ちょっと復習しますと、ユーザーはですね、ピンを入力して、Azure Active Directory にログオンするんですが、ピンを入力してログオンする見返りとして、プライマリーリフレッシュトークンが発行される。そのプライマリーリフレッシュトークンを使用して、Azure AD 上につながっている、Azure Active Directory 上につながっている、さまざまなウェブサービスですね。さまざまなウェブサービスにシングルサインオンで、ここは全部シングルサインオンですね、シングルサインオンでアクセスができますよっていうこの一連の流れ、ここをですねぜひ理解してください。ここでよろしいでしょうかね、はい、普通のセミナーだとここで質問のある人って言うんですけど、ちょっとここ時間ないんですいません、先行きますね。で、今ピンを入力するっていうお話をしました。で、ピンを入力するということはユーザーに何を要求するかというと、利用者はピンを覚えておかなければいけないんですね。ピンを覚えるのとパスワードを覚えるの、ユーザーにとってどっちが難しいか、同じですよね。同じです。ユーザーにとってはピンを覚えるのもパスワードを覚えるのも同じです。だったら覚えなくてもいいようにしましょうというのが Windows Hello ですね。これについてはいろんなところでデモンストレーションもやってますんで、まあ、あれなんですけども、ピンの入力を代行してくれるサービスです。すみません、これアニメーションですけど申し訳ありません。このような画面が表示されて、ここで顔とか指紋とか、今まだ交際のあれがないですけども、そういった生態を見せることによって、ハローが自分を見つけてくれるんですね。見つけてくれて、あ、この人は例えば安納だなと思ったら、後ろでピンを入力することを 代行といいますか、ピンの入力を回避してくれるんですね。生態によってピンの入力を回避してくれる。これによってログオンができますよということです。ここでまとめておきますと、 Windows 10が Azure Active Directory に参加することによって Microsoft パスワードの利用が、まあ、ある程度強制されます。ユーザーはピンを入力してログオンすることで Azure Active Directory にサインインすることができるようになりますと。これが1点。 それからマイクロソフトパスワードをすると、今お話しましたね、パスワードの代わりにピンを入力しますよということですね。でパスワードとピンの違い、これも大事ですね。パスワードとピンの違いというのは、パスワードはサーバーに対してパスワードを送ってあげなければいけない。これは安全性が低くなってしまうので、これをより高めるためにサーバーにパスワードを送らない、ローカルの PC にパスワードに似たピンコードというものを入力することでサインイン要求というものを作成し、それを署名してサーバーに送ってあげる。つまりサーバーには自分が持っている秘密の情報というのは一切送らないという仕組みができるわけですね。でサインしますとプライマリーリフレッシュトークンが発行されます。サインインをしますとプライマリーリフレッシュトークンが発行されますので、これを使ってケルベロスの TGD と同じように、Azure AD につながっているさまざまなクラウドサービス、ここに対してシングルサインオンで、ログオンすることが、サインインすることができますよということですね。でピンの入力、これさえも面倒だなと思われる場合には、利用者の方がですね、ピンを忘れてしまいそうだなと思われる場合には、もちろんピンって重要ですからね、重要なんで、これを例えば紙に書くというのはやっぱりありえないですからね、覚えてくれないかなというときには、生体認証を使用してピンの入力を代行させてあげましょうということができますということですね。 Azure Active Directory Join と Azure AD Join と、Microsoft Passport、 それから Windows Hello、 この、関係性ご理解いただけましたでしょうか。でここまでお話しするとですね、なかなかちょっといいじゃんっていう話になるわけですね。そうするとこんなことが起こり得ます。第2問です。今日フェストに参加している、例えば皆様が一緒にいらっしゃる上司がいらっしゃるかもしれませんね、偉い方がですね、フェストに参加して感化されて帰ってきました。どう感化されたかというと、どうやらマイクロソフトはパスワードからの脱却っていうのを進めてるらしいと。Windows 10を導入すればパスワードを使わなくて、生体認証でログオンできるようになるらしい。マイクロソフトパスポート、ピンコードを使ってログオンできるようになるらしい。これすごくいいじゃんか。ちょっとお前、来年 Windows 10に全部一新するから、来年というか半年後でもいいですかね。半年後に Windows 10に一新するからパスポートを導入せよ。命令されました。さあ皆さんどうしましょう。もちろんですって言いますかね。いいんですけどねいいんですけど、本当にいいですかってことですね。よく検討してから回答します。もしくはそんなわけわかんないもん使わせんな、ふざけんなと反抗する。もういっそのことをクロームにしませんかと言ってしまう。いくつか選択肢ありますけども、当然 SE さん、IT プロ、インフラの方、インフラのアーキテクトの方は当然これですよね。よく検討してから回答しますと答えてください。絶対に絶対に答えてください。いやいいんですよ。うちは例えば新しいベンチャー企業でオンプレミスにファイルサーバーもアクティブディレクトリーも何にもありませんと。で Azure アクティブディレクトリーを契約し、そこで Windows 10導入して、その2つの認証しか2つその2社間の認証しか存在しないという場合には、もちろんよと答えていただいて、もちろん構わないんですよ。でもそうそうないですよね。やっぱりオンプレミスにはファイルサーバーもあり、ウェブサーバーもあり、いろんなサーバーが存在するわけです。そこでその中でクライアントが Windows 10になったからといって即パスポートを使ってしまって大丈夫だろうかっていうところをぜひ考えていただく必要があるわけですね。そこでパスポートを使った時の、問題点っていうのはどこにあるのかっていうのをちょっとですね、お絵かきしながらお話ししていきたいと思います。例えばですね、こんな環境を考えてください。 Azure Active Directory があります。ですね、お約束があります。ひし形は Azure Active Directory です。これはマイクロソフトのお約束です。社員も間違えますけど、時々ひし形は Azure Active Directory、 三角形、これが Active Directory ドメインサービスです。なので時々ですね、オンプレミスの認証サービスをひし形で書いちゃう人もいますけども、これ間違いですね。そうではなくて、ひし形は Azure Active Directory だと思ってください。これはいいんですけども、で Azure Active Directory があって、皆様はすでに Office 365を使っていると思ってください。 Office 365というのはご存知の通り Azure Active Directory を信頼してますから、 Office 365を使用するためには Azure Active Directory にログオンする必要があるわけですね。なので 先ほどの Azure AD ジョインをしたとしても Azure AD ジョインをしたとしても Office 365 ごめんなさい、 Office 365は何の問題もなくシングルサインオンで使用することができます。ここまでよろしいですよね。で、一方社内にはアクティブディレクトリードメインも存在します。で、アクティブディレクトリードメインも存在するんですけれども、 Office 365を使用する際にフェデレーションというテクノロジーを使っていると考えてください。この会社ではですよ。フェデレーションというテクノロジーというのは ID をマップするテクノロジーです。つまり、まあ、ご存知の方はもうくどいと思いますけどね、 Azure AD、 Office 365は Azure AD を信頼しています。 Azure AD はオンプレミスのアクティブディレクトリを信頼していますという関係ですね。こういう関係ができてますよとお考えください。で、ここでWindows 10のデバイスが登場し、こいつを Azure AD ジョインしましょう。 Azure AD ジョインすると、どうなるか、 Azure AD ジョインするとどうなるかっていう流れをちょっと書きますとですね、このプロセスをですね、ユーザーは Azure AD ジョインするときに当然最初は ID パスワードを入れる必要があるんですよね。 ID パスワードを入れます。つまり PC が Azure AD に対してジョインしたいよと要求します。ジョインしたいよと要求しますと Azure AD はじゃああなたは誰だか ID パスワード入れてくださいっていうわけですね。で、フェデレーションの関係を構築しているとパスワードはどこにあるかというとオンプレミスになりますよね、パスワードって。なので ID を入力すると自動的にオンプレミスにリダイレクトされますよね。この流れはなんとなく分かりますよね、フェデレーションご存知の方でしたら。で、ユーザーはリダイレクトされるのでここでオンプレミスにある ID パスワードを入力します。 ID パスワードを入力して Azure AD に戻ると Azure AD はジョイン OK と、これで Azure AD ジョイン完了です。流れ見ていただくと Azure AD ジョインしているときにはオンプレミスのアクティブディレクトリを経由してるんです。これよく覚えててください。 Azure AD ジョインしてるときにはオンプレミスのアクティブディレクトリを経由してます。で、 Azure AD ジョインした後です。今度は Azure AD ジョインした後どうなるか一回消しますね。あ、ごめんなさい消しちゃったすみません。 Azure AD ジョインした後今度どうなるか、ユーザーはPC を使って、PC から Azure AD に対してログオンするんですが、ピンコードを入力してログオンしますよね。Azure AD ジョインしましたから。ユーザーはピンコードを使ってログインします。そうすると、Azure AD ジョインは何かを返してくれます。覚えてます？返してくれるのはプライマリーリフレッシュトークンです。Azure AD はプライマリーリフレッシュトークンを、おっとごめんなさい。プライマリーリフレッシュトークンを返してくれます。プライマリーリフレッシュトークンというのはくどいですけれどもケルベロスの TGT に相当するものですから、この TGT を使って例えば Office 365にアクセスに行くときには Office 365にアクセスに行くときには一度プライマリーリフレッシュトークンを Azure AD に渡し、見返りとして先ほどお話ししたアクセストークン、こいつをもらいます。プライマリーリフレッシュトークンを Azure AD に渡し、オンプレミスにアクセストークンをもらい、このアクセストークンを Office 365に渡すことで Office 365にはアクセスができます。さて、ここまでの流れでオンプレミスのアクティブディレクトリー絡んでるかというと全く絡んでないんですね。オンプレミスのアクティブディレクトリーと全く絡んでいないということはオンプレミスのアクティブディレクトリーからTGT チケットをもらう余地が一切ないということです。一度ジョインしてしまってピンでログオンするとクラウドに対してはチケットをもらうけれどもオンプレミスに対するチケットって一切もらわないんですね。一切もらえません。だからオンプレミスにウェブサーバーがあったとしましょう。ユーザーがこのウェブサーバーにアクセスに行こうとすると何が起きるか、当然 ID パスワードを入力してくださいという画面がWindows 認証の画面なり何なりの画面が表示されてしまうということです。すなわち Azure AD ジョインしてしまうと このクライアントにとってオンプレミスとクラウドは完全なこの壁で隔てられるということになります。ここがですね、考えどころです。 Azure AD ジョインを使ってパスポートでログオンするというのはパスワードを入力しなくて良いのでとてもセキュアに感じますが、オンプレミスに対してはこれ相変わらずパスワードが必要なわけですよね。まあ、パスワードがですよ、クラウドにあるよりかはオンプレミスにあった方が安全だという考え方もちろんありますけども、なんかちょっと思想が矛盾しちゃいますよね。まあ、これでもいいというのであれば別にいいんです。ただなんとなくここ突っ込まれたときに皆さん答える余地あります？そうっすねっていうしかないですよねこれが仕様なんでっていうしか今はないですよね。なのでちょっと厳しいなというのが現実的な回かなと私は思っております。 Azure AD Join のですね、じゃあこんなことはできるのか。 Windows 10は Azure AD にジョインしてかつオンプレミスのアクティブディレクトリにもジョインできるんでしょうか。これができたら最高なんですけどねっていう質問をしている時点でもう回答分かりますよね。ここはオアです。どっちかなんですね。 Azure AD にジョインするかオンプレミスのアクティブディレクトリにジョインするかどっちかしか選択できません。じゃあどうするのが良いのかというのが残りの15分ぐらいでお話しいたします。あ、ごめんなさい、取っときますいいですか。はい、あ、ごめんなさい、すいませんね、なかなかタイミング悪くてすいません、はい、今お話しましたように Azure Active Directory Azure Active Directory に参加したデバイス、こいつですね。これはパスポートを使って Azure AD World に対してはシングルサインオンでログオンすることができますよ。オンプレミスの Active Directory に参加しているデバイスについては、まあ、規定ではオンプレミスに参加しているデバイスではオンプレミスの世界ではオンプレミスのアクティブディレクトリーケルベロスの世界ではシングルサインオンができますよ。それぞれこれ間に壁があるんですよね。当然プロトコルが違うんで仕方ありません。これはなのでどうすればよいかというと、まあ、まず一つ簡単な方法としては別途オンプレミスではサインインするんだよっていう、まあ、ルールを作れば、まあ、ある程度逃げることはできるんでしょうけど、ちょっとこれは寂しいのでじゃあどうするのが良いのかっていうことですよね。で、最大限にシングルサインオンを構成しようと考えると選択肢は3つあります。1つはですね、 Azure AD Join を生かしてピンを入力してパスポートでログオンするっていう手法を生かしてかつオンプレミスに対してシングルサインオンができないかって考えた場合にできなくもないです。どこまでできるかというとですね、実は あまりご存じない方も多いかもしれません。 Azure Application Proxy というですね、リバースプロキシーがあるんですね。これはこの次のルーム B の Azure AD の、セッションで詳しくお話しますけれども、このリバースプロキシーを使用しますとオンプレミスのウェブサーバーに対して Azure AD を経由して入ってくる。図にするとこんな感じです。図にするとこんな感じですね。 Azure Active Directory、 Azure Application Proxy というものを使用しますと、これはクラウド上のリバースプロキシーです。つながっている先は Azure AD です。なので Azure AD で事前認証ができるんですね、ここを通過するときに。なのでオンプレミスのウェブサーバー、これがアクティブディレクトリー認証を要求しているものであったとしても、ユーザーは一度リバースプロキシーを通過するときに Azure AD で認証を行ったらオンプレミスに入り込むということができます。でそのときに Azure AD プロキシーはこのプロキシーコネクターというですね、エージェントプログラムを提供しているんですね。このプロキシーコネクターはケルベロスの代理認証をサポートしています。なので、クラウドから入り込んできたユーザーを裏で無理やり、アクティブディレクトリと通信をして、このユーザーはアクティブディレクトリで認証したことにしましょうという仕組みが提供されています。よくシステム管理者権限でこのユーザーの権限で認証するっていう、なんかそんなプログラム組んだりしたことある方いらっしゃるかもしれませんけど、そういうやり方ですね。インパーソネートというやり方ですかね。このやり方を使って、クラウドから Azure AD で認証して入ってきてるんだけども、あたかもオンプレミスで認証したかのように振る舞うことができるというのが Azure Application Proxy という機能です。ただこれの問題点は何かというと、前に戻りますけど、 なんてことでしょう。こういうことがですね起きるんですね。ですね、バックアップのマシンがあってよかったです。ちょっとですね、ごめんなさい。はい、これは1番ですよね。あ、見えてますね。はい、今ちょっとこっち復帰するまですみません。こっちで説明しますね。この前のページだ。Azure アプリケーションプロキシーを使用すると、オンプレミスのウェブサーバーは Azure AD で認証した結果を持って入ってこれる。つまりパスポートを使って OS にログオンすれば、これは Azure AD で認証したことになるんで、オンプレミスのウェブサーバーに対してはシングルサインオンで入ってこれますよね。一回 Azure AD で認証してますからね。ただ問題はファイルサーバーです。このファイルサーバーがですね、なかなか厄介でして、ファイルサーバーはこれはまああのウェブのインターフェース基本的にないですからね、まあ、WebDAV なんてもう最近使わないでしょうからね、ありませんので、残念ながらこいつは別途アクティブディレクトリーで認証する必要があります。ホームディレクトリーとか接続するときに ID パスワードをアクティブディレクトリーに対して入力する必要があるという、まあ、制限といいますか、まあ制限ですねがあります。でもう一つ、真ん中にあるのがアクティブディレクトリードメインに参加してフェデレーションを構成するという方法があります。これはもうおなじみですよね。アクティブディレクトリードメインに参加してフェデレーションを構成することによって、一応オンプレミスとクラウドのシングルサインオンはできるようにはなるんですが、ちょっとだけ制限がありましてですね、この部分です。Azure アクティブディレクトリーを使った認証が必要なときにはスルーできないんですよね。スルーできなくて、一度あなたは誰ですかってユーザー ID、まあ、ユーザープリンシパルネームって言いますけど、ユーザープリンシパルネームを一度指定する必要があります。なので、オンプレミスにログオンしてファイルサーバーもウェブサーバーも全部シングルサインオンで使えます。でクラウドに行こうかな、オフィス365に行こうかなと思ったときにはユーザー ID の入力だけ一度必要なんですよね。一応シングルサインオンとは言えます。あのパスワード入れませんからシングルサインオンとは言えるんですが、若干気持ち悪さがなくはないというところではあります。はい、それからもう一つ、アクティブディレクトリードメインに参加して Azure アクティブディレクトリにデバイス登録するっていう方法が、これ Windows 10でサポートされています。アクティブディレクトリードメインに参加するのは隣と同じです。真ん中と同じです。でそれに加えて Azure アクティブディレクトリに自分のデバイスアカウント、コンピューターアカウントを登録するという方法が用意されています。これがどんなものなのかというのをちょっと見てみましょう。タッチが使えないと不便なんですが、少々お待ちください。こちらですね、はい、ユーザーはですね Azure AD ジョインじゃないです。Azure AD にはジョインするんではなくて、ユーザーはデバイスをオンプレミスのアクティブディレクトリに参加させます。ユーザーはデバイスをオンプレミスのアクティブディレクトリに参加させ、よいしょ、ペンの色が赤、はい、これですね、アクティブディレクトリドメインに参加させます。アクティブディレクトリドメインに参加させ、で先ほど言ったように Azure AD には同時には参加できません。残念ながら Azure AD には同時に参加できませんので、 Azure AD に参加するんではなくてデバイス登録をするんですね。デバイス登録をします。アクティブディレクトリーにはグループポリシーが用意されているのは皆さんご存知の通りですよね。グループポリシーの中にワークプレイスジョインを自動的に行うという設定があるのをご存知でしょうか。ワークプレイスジョインとはデバイス登録のことなんですが、言い換えるとデバイス登録を自動的に行うという設定がグループポリシーの中に用意されています。それを有効にしておきますと、ユーザーがアクティブディレクトリードメインに参加を行い、最初にログオンするときに自動的にそのデバイスが Azure AD に登録されますという動きを実装することができるんですね。で登録されますと、これは Windows 10に限ってです。これ Windows 10ですよ、ごめんなさい書いてないですね。 Windows 10に限ってですが、デバイス登録を行うと Azure AD はプライマリーリフレッシュトークンくれます。プライマリーリフレッシュトークンもらったらもう買ったも同然ですよね。プライマリーリフレッシュトークンくれるので、このデバイス登録さえ成功すればオンプレミスにログオンすれば クラウド上のさまざまなこうしたサービス、あ、汚いですけど、サービスに対するシングルサインオンも同時に実現できるということになるんですが、この設定ちょっと難しいんですよ。難しいんです。で、今ちょっと手順書を作ってますけども、公開もう少し待ってください。ちょっと今まで使ったことないような設定とかやる必要がありますが、もう少しお待ちいただければ、公開できると思います。で、現時点での最も良いソリューションというのは、現時点ではこれですね。現時点ではこれです。ただこれの問題点というわけじゃないんですけど、これのちょっとやっぱり嫌なところは、 Windows 10はせっかくパスポートっていうのをいいやつ実装したのに、それじゃ使えないんだ、意味ないじゃんパスポート、 Windows ハロー意味ないじゃんって話に当然なってしまうわけですね。じゃあどうなるかと言いますと、当然もっと素敵なソリューションが皆さん欲しいですよね、ということで、実はですね、これは Windows サーバー2016の登場によって環境が変わります。実は Windows サーバー2016というのは Azure Active Directory と同じプロトコルを全てサポートします。 OpenID Connect、 OAuth 2.0 のさまざまなプロファイルといいますかプロトコルですね、そういったものをサポートするので、ユーザーは Windows 10ですよ、これは Windows 10、これクライアントも対応している必要があるので、 Windows 8は多分無理だと思います。今はもちろん無理ですけど、Windows 10ですね、 Windows 10を使ってアクティブディレクトリーに対してパスポートを使うことができるようになります。ユーザーは Windows 10を使っていればアクティブディレクトリーに対してパスポート、ペンじゃなくて書きづらくてごめんなさい、パスポート、パスワードじゃないです、パスポートです。後で写真見返して間違えないでくださいね、パスポートです。 Windows 10 を使ってパスポートを使ってドメインにログオンすることが2016からできるようになります。で、このパスポートを使うということはイコールプライマリーリフレッシュトークンを使うということになります。プライマリーリフレッシュトークンを使うということは Azure Active Directory でもプライマリーリフレッシュトークン使ってますよね。ここをですね、マッピングすることができます。マッピング、ちょっと分かりづらいですけど、マッピングすることで、このプライマリーリフレッシュトークンは Azure AD のプライマリーリフレッシュトークンのこれとマップしてるから、両方で、マップした同士のプライマリーリフレッシュトークンを使ってですね、シングルサインオン用のアクセストークンを取得するということができるようになり、最終的にここ全体が Windows 10のシングルサインオンのフィールドですよっていうふうに見せることができるわけですね。これはもうちょっと先になりますね。もうちょっと先になるので、現時点では先ほど書いたような Azure AD に参加するのではなくて Windows 10をオンプレミスに参加させる、オンプレミスに参加させてデバイス登録をクラウドに行うというのが、まあ、シングルサインオンとか、いう世界では、まあ、ベストなソリューションですね。もちろんパスポートも有用なんですよ。パスポートもピンコードを使ってパスワードを使わないという意味では有用なんですけども、まあ、シングルサインオンということを設計するのであればこちらの方が使い勝手は良いだろうということになります。はい、では時間が来ましたので最後にまとめておきますと、まずマイクロソフトパスポート、これは現時点ではオンプレミスでは使用できません。これは忘れないでください。パスポートを使ってしまうとオンプレミスに対する認証というのは別途行う必要があるということです。それから Windows 10が参加できるドメインというのは2種類ありますが、これは択一です。 Azure AD に参加するかオンプレミスのアクティブディレクトリに参加するかどちらかです。シングルサインオンの範囲というのは参加したドメインの管理している範囲に限られます。で、その参加したドメインの範囲、これを少しこう融合させるために用意されている機能として、一つは Azure Application Proxy という Web に対してシングルサインオンを実現するゲートウェイ的なもの、それからアイデンティティフェデレーションは昔からやってますね。アイデンティティフェデレーションを使うことによってオンプレミスでサインインしてクラウドに対してそれを継承する、ただし間にユーザープリンシパルネームを入力する必要があるということです。で、現時点で最も、まあシングルサインオン的に優れているのはオンプレミスのドメインジョインと Azure AD のデバイスレジストレーションサービス、デバイス登録サービスのこの組み合わせであると。で、最後に Windows サーバー2016が出てくると ここに書いてある通り、オンプレミスもクラウドも完璧なシングルサインオンになります。でこれに加えて面白い機能が提供されます。何かと言いますと、インチューンってご存知でしょうか。マイクロソフトインチューン、モバイルデバイスマネジメント、モバイルアプリケーションマネジメント、モバイルコンテンツマネジメント、こういったモバイルデバイスを管理するためのSaaS のサービスですが、モバイルデバイスを管理しているということは、モバイルデバイスの状態を取得できているんですね。このインチューンはモバイルデバイスの状態を取得できています。きちんとコンプライアンスに沿っているかどうかというのを取得できています。この情報をオンプレミス側に同期して、オンプレミス側でこのデバイスが、モバイルデバイスがインチューンのコンプライアンスに沿っているかどうかという判断ができるようになります。これ2016からですね、現時点ではできないんですが、2016を使うとそういう細かな制御ができるようになりますので、ぜひともですね、2016も視野に入れつつ、でも、視野に入れつつですね、現在の、現在のじゃないですね、将来の、認証基盤の設計というものをですね、着手していただければ嬉しいなと思います。でこの辺また詳しいお話をぜひ聞きたいという方はですね、セミナーを開催しております。直近ですと10日ですね、今月の10日に品川でセミナーやりますんで、よろしければそちらに参加してください。4時間かけてみっちりやりますので、ぜひともご参加いただければと思います。はい、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。